ダオのポッドキャストへようこそ。番組ホストの NBA は人です。先日の配信に集まってくださった方々ありがとうございました。おかげさまで NBA は人 YouTube チャンネルの中でも過去最高のパフォーマンスをしている動画になっています。今後も皆さんと楽しく盛り上がっていきたいなと改めて感じております。前回はトレードデッドラインまでに起こったことを話したので、今回はオールスター、特にリラード関連のインタビューについてと、レギュラーシーズンの52試合目から62試合目のことについてお話ししていきます。まずはオールスターから第62試合目までに起きた試合以外の出来事について簡単におさらいしましょう。ヌルキッチは第51試合目のグリズリーズ戦で足を痛めて、52試合目からは欠場が継続中。長く欠場の影響でプレータイムが増えたトレンドン・ワットフォードが活躍し始めています。第55試合目のウォーリアーズ戦の試合開始直前にジョシュ・ハートのトレードが事実上確定、ゲイリー・ペイトン2世のトレードが56試合目の OKC 戦前日に事実上確定、グレッグ・ブラウン3世をバイアウト、マティース・サイブル、キャム・レディッシュ、ライアン・アーチ・ディアクのケビン・ノックスを獲得、ペイトンのトレード報道が出た翌日、現地2月10日ですね、アスレチックのシャムズ・チャラニアがウォリアーズの健康診断の結果、ペイトンの状態に問題があると報道、トレードの決定が不透明になりました。同日ブレイザーズの GM ジョー・クローニンの会見5分前に、アスレチックからペイトンの鎮痛剤を注射して無理強いしてチームが出場させていたという報道が上がる。第56試合目の OKC 戦でキャム・レディッシュのデビュー戦、現地2月11日にペイトンの健康状態について抗議していたウォリアーズが他チームを絡めたペイトンのトレードを実行、翌日にアスレチックがペイトンの報道について情報を一部修正して記事をアップ。第57試合目のレイカーズ戦でマティース・サイブルがデビュー、第58試合目でサイモンズが足首の捻挫で途中退場、オールスターでリラードがスリーポイントコンテスト初優勝、オールスターゲームでチームアンテトクンボの控え選手として1巡目でリラードが指名を受ける、マイヤーズ・レナードが NBA にバックスのメンバーとして復帰、コディ・ゼラーがヒートと契約、ウィル・バートンがウィザーズとバイアウト、その後ラプターズと契約しましたね。ネイト・マクミランがホークスから解雇される、ペイトンがウォリアーズの選手として初めて会見を受けて自身の意思で試合に出ていたことを明言する、第59試合目の前日にポートランドからサクラメントに向かう飛行機が天候の影響でキャンセル、第60試合目のロケッツ戦でリラードが71得点、62試合目にサイモンズが電撃復帰からの試合中に怪我で途中退場。こんなところですかね。ではオールスターウィークエンドの時のデイムさん関連のコンテンツから話していきましょうか。まずですね、デイムさん唯一のポートランドトレールブレイザーズの選手としてオールスターウィークエンドに参加しましたね。そこからまあフランチャイズ初のスリーポイントコンテスト優勝、まあ、彼にとっても初優勝だったということでしたね。まあ、まずはまあお祝いしてあげたいというところですかね。まあ、初っ端からまあブレイザーズの選手としてね、こうお祭りを盛り上げてくれたというところで、まあ、シェイドン・シャープもスラムダンクコンテスト辞退してしまうし、まあ ライジングスターチャレンジもまあ出れないということだったので、まあまあ、いつも通りまあリラードがまあ出ていって、まあ、あのハーフコートからシュートを決めて、まあ、いつも通り仕事をこなしましたみたいな感じで終わるのかなと思ってたんですが、まあ、優勝という形でね盛り上げてくれましたよね。で、まあ、ウィーバーステイトのねユニフォームを着て、まあ、スリーポイントコンテストにはまあ出場していたんですけど、まあ、この、まあ、理由自体は優勝した後の、そうですね、優勝した後の、まあ、スリーポイントコンテスト優勝した後に、まあ、話してたんですけど、まあ当日、まあ、スリーポイントコンテストの、まあ、1週間前くらいにリーグから参加するかどうか聞かれて、で、まあ、その時も参加しますよと言って、その場で、うん、参加が決まった時に、大学時代のユニフォーム着たら、まあ、いいよねっていうふうに思ったみたいで、で、まあ、その時に、まあ、背中にね、ダラっていうふうに入れたら、まあ、なかなか活かしてるなというふうに思って、まあ、やったと。 で、まあ、大学に敬意を表する、まあ、いい機会だなというふうに思った後も発言していたので、まあ、ユニフォームを着るというのはもう出場を決めた時点で、まあ、もう彼の中では決まっていたことだったみたいです。で、もう一つですね、言ってたのが、手術をしてね、感覚としては27歳に戻った感じだっていうことで、まだしばらくはいけますよというふうに発言していたのは、結構私の中では印象に残ったことの一つです。もう一つとしては、まあ、スリーポイントコンテストに優勝したということは、まあ、最高のスリーポイントシューターっていうことですよね、みたいな質問が飛んできたときに、まあ、最高のね、スリーポイントシューターがコンテストには優勝するものだけど、まあ、試合の中でね、どれだけ安定して、まあ、そのシュートを放り続けられるか、で、どんな守られ方をしているかっていうのが、まあ、重要なんだということで、まあ、このね、考え方のもとであれば、まあ、カリーはもう全くの別物なんだと、まあ、異次元のものなんだということは言っていたんですけど、じゃあ次に、まあ、そのシュートを、この考えのもとで誰がうまいんだっていう話になったら、まあ、もう自分も含めても、まあ、他にもたくさんいるし、まあ、自分が2番目なんだっていうことは、まあ、自負していると。カリーっていう選手が、まあ、どれだけ大変な状況でシュートを打っているのか、で、その中でもシュートを安定し決め続けられるのかというところを強調していたので、まあ、これが、まあ、レイ・アレンとかね、クレイ・トンプソンとはまた違うんだと。で、自分もそういうシチュエーションの中で打っているから、まあ、シュートのね、やっぱりこう、放っている、まあ、シチュエーションが違うんだということは言ってましたね。まあ、そうですよね。まあ、シューターというよりかはもう、ゲームを動かしながらシュート打ってますからね、彼の場合は。って考えると、まあ、言ってることも確かに納得かなというふうには私は思いました。まあ、ただ、ステファン・カリーに関してはそれだけの評価を、まあ、デイムさんがね、下してるっていうのは、まあ、やっぱりね、宇宙一、スリーポイントシュートがうまいっていうふうに私はいつも評価するんですけど、カリーのことを。まあ、やっぱ宇宙一うまいんだなというふうにね、まあ、再度認識したところです。で、まあ、もう一つですね、まあ、オールスターをやっていた時にですね、まあ、ポッドキャストにもいろいろデイムさん出てたんですよね。で、その時にですね、まあ、エヴァン・ターナーの、まあ、ポイントフォワードっていう、まあ、ポッドキャストに、まあ、出てたんですけど、ここのポッドキャストでですね、語られてたことは結構面白いことが多くてですね、まあ、まあ、このポッドキャストの番組の中で、デイムさんが出た回で、まあ、ハイライトされてたのは、まあ、今までね、自分を批判してきて、まあ、あいつはポートランドから動かない限り優勝できねえみたいなことを言ってきた奴らは、まあ、自分がね、ポートランドで優勝しないことを、まあ、切に願っているだろうと いうことを言っていて、まあ、優勝してしまったら今までの言葉がね、全部覆されるからっていうようなことを言ってたんですけど、まあ、やっぱり言うなというふうに思ったんですけど、まあ、それ言った瞬間にエヴァン・ターナーも笑ってたんですけど、まあ、エヴァン・ターナーとすごい仲いいんですよね、デイムさんって。まあ、あなたの、まあ、依頼というかね、お願いだから、まあ、いいよねっていうふうに思って、今回の番組にね、出演するきっかけになったんだということも言っていて、まあ、エヴァン・ターナーとはすごいね、距離は近い感じはしましたね、本当に。デイムさんの中でも結構こう頼れる、ベテラン兄貴として出す名前として、いつも一人出ている人間の一人がエヴァン・ターナーなので、まあ、結構気を許している人間の一人なのかなというふうに思いましたね。で、まあ、もう一つですね。まあ、ウィーバーステイトにね、大学にな、なんでウィーバーステイトに行ったのかとかっていうような話もしてたんですけど、まあ、もともとウィーバーステイトは知っていたんだと。で、なぜかというと、当時ね、出ていたゲームの中で、ウィーバーステイト、に自分のこう作った選手を入れて、弱小校を NCAA トーナメントで優勝させるみたいなことをやってたとかって言うんで、で、その時にウィーバーステイトに入れて勝ってたと。で、ウィーバーステイトが結構マイナー校の中では素晴らしいアリーナを持っていたということは知っていたと いうようなことを言ってて、まあ、なんか面白い人だなというふうに思ったんですけど、まあ、彼は基本的にやっぱりアンダードッグでいることっていうのが、そこからまあこうね、 有名なやつらとか有名な学校のこうケツをまくるみたいなことをやるのが結構彼の中では有名なのかなと、まあロマンがあるのかなというふうな気はしました。でですね、まあ彼自体はまあそんなにね、最初から高校時代の時にそんなにすごく目をつけられていた選手ではなかったんですよね。でまあクラブチームのねトーナメントに出ていて、でまあ試合をしていて、でたまたまですね、朝の試合の前にアップをしていたら、たまたまウィーバーステイトのコーチがただ一人出てきたっていうんでね。でその試合でデイムさんが結構大活躍したっていうの で その試合の後にすぐに、まあ、そのウィーバーステイトのヘッドコーチから、まあ、うちに来ないかということで話を、もらったと。でその時にデイムさんはどこからも推薦されていなかったので、まあ、もう推薦された瞬間にその学校に行こうみたいなことは、まあ、決めていたみたいなことを言ってましたね。で、まあ、その後結構ね、名門校からもまあ声をかかったらしいんですけど、まあ、すでにウィーバーステイトと結構話を詰めていたから、まあ、ウィーバーステイトにしようかというふうに思ってたみたいですね。で面白いのが、まあ、大学を見学しに行った時にいろいろなねコーチとかまああったんですけど、まあ誰もねこうへこへこしないというか、まあ媚びを売らなかったと自分に。で、まあ、極めつけはね、その時にまだ見習いレベルだったあのフィル・ベックナーが、まあ自分がねこう、まあ、大学に行って、まあこうワークアウトをしてる時も、まあ通路からね、もうなんかおめえは下手くそなんだからよみたいな目で見ていたと、自分のことを。でまあその場でね、まあ1ミクロンも、まあ微塵とね、微塵もまあ媚びを売ろうとしなかった人間だったと、あの場で唯一。でまあまあ、あの場でねそういったような態度を示したからこそ、まあ、今のね関係性があるんじゃないかなというふうに思ったというふうに言ってたので、まあ結構ねやっぱデイムさんってちょっと変わった人ですよね。まあそこがまあ好きなところでもあるんですけど、私としてはまあちょっと面白いやっぱり感性を持ってる人だなというふうに私は思いましたね。でまあそのプロに入ってからも、まあ、フィル・ベックナーの出会いもそうだったんですけど、その後にね、まあ、デビッド・バンダーブールとかね、そういう人間たちに会ってきたってい こう正しいね人間に自分は出会ってきたんだ、だから今の自分があるんだということも言ってましたね。でまあそういうね経験を生かして、まあ、今回の、まあ、去年の夏ですねに、まあ、開いたフォーミュラゼロのキャンプでは、まあ若者たちにね、まあ、そういったような自分の、ね、技術というよりかメンタルっていうところで、まあ、こう精神面の部分で、まあ、共有してあげようと、情報をというので開いたと。で、まあ、あくまで、まあ、こうスカウトが、ね、見に来ているから、まあ、その若い子たちにそういう機会を与えるというのではなくて、自分のまあこう、ね、メンタル面という面で、まあ、こうなんていうんですかね、更新にこうちゃんと自分のこう今までの経験値を受け継いでいくというか、まあ、共有していくということが、まあ本会だったんだというようなことも言ってましたね。でただこのフォーミュラゼロにはね結構すごいメンバー集まってましたよね。でそのうちの一人、まあ、マーティース・サイブルが、まあ、今ねブレイザーズにいるということで、まあ私はなかなか感慨深いなというふうに思ったんですが、でもう一つですね、まあ、高校生の頃の自分についても話してたんですけど、まあこれ面白かったですね、すごく。まあちょっとぜひねオリジナルの方を、まあ聞ける方はちょっと聞いてみてほしいんですが、まあもともとですね、まあ、私立の学校に行ってたんですけど、まあ、試合も出れなくてね、結構学業 もうボロボロだったと。まあ、中学生ぐらいの時まではなんか良かったらしいんですけど、いろんなことに身が入らなかったと。でまあなんで試合に出れなかったのかというと、もう練習でねもう負けず嫌いすぎて、まあ自分のチームメイト相手でも、まあ闘志むき出しでねやってて、こうなんかもうコミュニケーションもクソもなかったと。でまあその後にですね、まあ、地元のオークランドの高校にまあ転校して、まあ、地元のね友達とまたまあ再会するわけなんですけど、まあそのね友達たちが結構頭の出来が良かったと。でまあオフコートでのまあ品行も良かったと。でデイムさんは片やまあね宿題もやってこなくって、で練習にね遅刻するし、まあ練習にバッシュを忘れていたような子だったらしいんですよね。でまあ、そのデイム少年を見て、まあ、彼らのまあ同級生たちは、宿題やれよデイムみたいな風に言われていたと。で、 まあね、そんなお前は想像できないよっていうふうにターナーになんかも笑われてたんですけど、で、まあやっぱりこの時に、まあね、周りからの目とかね、評価とかっていうのを見た時に、まあこれじゃダメだというふうに思って、まあ今の厳格なね、デイムさんがいるということらしいです。まあ結構この回は面白かったですね。で、まあもう一つですね。まあちょっと最近できたポッドキャストの方で、まあクリス・ヘインズさんとね、マークス・デインさんがやってるやつなんですけど、この時にね、GP のね、トレードについて話をしていたんですが、まあ GP のトレードに関しては、まあ怒らないで、怒るとは思ってなかったということだったみたいですね。なので、まあ、デイムさんも GP も、まさかね、トレードされるとは思っていなかったということを、まあ、言ってましたよね。まあ、これに関して、まあ、いろいろね、憶説を、まあ、憶測を、まあ、立ててる人もいるんですけど、まあ、私のね、個人的な、まあ、何のこう、エビデンスも何もないので、エビデンスあるんすかっていうふうに言われたら、まあ、もう終わりなんですけど、これ、配信でも言ったんですが、私は GP はレンタル移籍だったと思ってます。まあ、リハビリもねあって、でかつまあ若手にねちゃんとこう、まあ、シェイドンがまあいい例でしたけど、まあ、メンタルをねちゃんとこう植え付けて、でまあこうスクリーンの見本っていうのはこういうもんなんだっていうのを、まあ、背中で語った上で、まあ、もう一回ウォリアーズにまあ戻っていくというようなシナリオだったのかなというふうに私は思ってますが。まあ、それはもう何の根拠もないので、本人当事者たちがトレードされると思ってなかったということなので、結構意外な動きだったということなのではないでしょうか。で、まあ、リラードはまあその GP のまあ問題になると、まあどうしてもね、無理強いして出してたとか、ブレザーズのメディカルというか、アスレチックの方のスタッフが、アスレチックというか、まあ、スタッフですよね、ブレザーズの。スタッフがまあこう十分な処置をしてなかったんじゃないかみたいなことはまあ出てきてたと思うんですけど、まあこれに対してまあ擁護するかのように、まあそういうような治療はねされていないというふうに思っているし、まあジェフ・クラークっていう、まあこのブレイザーズの、まあ選手たちのまあ体調面とかを見ている方たちのまあ一番上の方ですよね。この人たちはまあそんなことはしないと。で、手術後にまあ痛みがある中でプレーするっていうのは普通であるということは想像できると。で、まあ、ペイトンの移籍に関してはウォリアーズにとってプラスになるから行ってほしくはなかったというようなことを語ってましたね。で、この番組の中でもう一つ言ってた面白い、まあ、エピソードとしては、まあ、KG がね、2021年のナゲッツのプレーオフで、プレーオフでナゲッツのシリーズで負けた時に KG からまあ連絡があったと。で、まあそうですね。まあミネソタにいた時の、まあ自分がそうだったから気持ちはわかると。で、ミネソタにはいたかったし、まあそこで勝ちたかったというふうに、まあ KG は言っていたと。ただ、まあボストンで優勝した時の心情も教えてくれたし、まあその気持ちは理解できたと。ただ、自分が似た境遇にあることは分かってたけど、個々人の状況はそれぞれ違うんだということは自分は感じていたと。まあ意見としては、まあ参考にするし、まあ言ってることもわかるんだけれども、自分は、まあそうですね。まあ口には出してなかったですが、まあブレイザーズに残るという選択を取ったということなのかなというふうに私は思いましたね。なので、そうですね。まあナゲッツに負けた後が、まあやっぱりトレードのね、話が出たりとかしてたので、まああとレブロンとね、アンソニー・デイビスがね、レイカーズに来ないかみたいなことを、まあ暗に言ってたみたいなことを、言っていたみたいな、記事とかもあったんですけど、まあ、やはりデイムさんとしてはブレイザーズに残って、まあ、優勝するということが彼の中での、まあ一本の、まあその筋なのかな、芯なのかなというふうな気はしますね、やはり。なので、まあ移籍っていう選択肢は、まあそもそもないというか、まあ彼にとって、まあブレイザーズで優勝するというのが、まあもうこの後に残されていることなのかなというふうに、まあ、痛感しましたね。まあそういうふうに私はもう今回思いました。まあ元から別に移籍するんじゃないかとかっていうような心配してないんですけど、まあ本人の口からね、そういうことがまあ語られると、まあやはりそういうふうに思いますよね。で、まあそのエヴァン・ターナーのね、やってる番組で言ってたように、まあ自分がポートランドで 優勝しないことを、まあね、批判してきたやつらは切に願ってるだろうというようなことを言うぐらいなので、 まあもう自分で後に引けないような状況までね作り出してきているので、まあどうにかしね、まあ、ブレイザーズの、まあ、首脳陣たちがうまく彼をねいい戦まで、まあ、何なら優勝までね持っていくというような、まあ、プランを持っているんだろうと私は信じています。で、まあそうですね、今回はあまりそこを詰めるつもりはないんですが、ちょっと最近の試合を見ていて私は結構もうその道が見えてきたのかなというふうな気はしてます。試合に勝つか負けるかというよりかは、まあ、その道をね作っていくっていう点で、まあ、あの明確になっていっている部分があるんじゃないかなというふうに、まあ、個人的には感じてます。あのレギュラーシーズンが終わった後ぐらいにちょっと詰めて話をしたいですね。ちょっとまだあの CBA とかについてまだちゃんと勉強できてないんで、まあオフシーズンか、まあレギュラーシーズン、まあレギュラーシーズン終わりはちょっときついと思うんですけど、まあシーズンが終了したあたりで一回ちょっとガチのやつをやってみたいなとは思ってます。はい、では、じゃデイムさんの、まあ、オールスターウィークエンドの時のね、まあ、お話はここまでにして、次からは、まあ、レギュラーシーズン52試合目から、62試合目までのお話をしましょうか。でちょっと間が空いちゃったんで、まあ、ちょっと結構過去の話になっちゃうんですけど、オールスターウィークエンドのね前の試合のところからお話しましょうか。これが、まあ、ゲーム52から58に当たります。で、じゃあ どの時点の話なのかというと、ゲーム52というのが、現地2月4日のロード3連戦の2戦目のウィザーズ戦からですね。なので、まあ、ヌルキッチが欠場を始めたぐらいのところからの話です。で、じゃあ何がトピックなんですかということなんですが、ワットフォードの復活というところですかね。で、ロード3連戦で特にね、後半というか、最後の2戦ですね。ワシントン・ウィザーズ戦とシカゴ・ブルーズ戦で結構活躍しましたよね。で一度ローテーション落ちしたところかのから、まあ、復活したということは、まあ、結構ビラプスがね評価してましたね。あの、まあ、準備をしていたと、あのアシスタントコーチのアシスタントというか、まあ、育成担当のねあのマーク・ティンデルと、まあ、一緒にずっと練習してたということをすごく評価してました。で今もうワットフォード結構オフェンスではねもうなくてはならない存在になっているので、まあそういうのを見るとすごくあれですよね、こういうふうにチームをずっとこう見ていく中ではもう面白い要素の一つかなというふうに思いますよね。でワットフォードに関してはまあそうですよね、やはり デイムさんが、まあ、ブリッツされた後に、まあ、ボールをね離した先でまあうまくあのちょちょっとこうゲームを回してくれるというところですごくいい活躍をしてますよね。でまあこのロード3連戦ですね。でゲーム52とのワシントン・ウィザーズ戦とブルーズゲーム53のブルーズ戦っていうのが、まあ、スケジュールがタイトだったんですよね。移動プラス連日連戦だったんですよね。でまあこのブルーズ戦にね負けて、まあ、ロード3連戦は2勝1敗だったんですけど、このブルーズ戦の後にですね、まあ、ビラップス大先生はまあ、スケジュールの影響でね疲労するのはまあ目に見えていたというようなことを言ってるんですよね。で、まあ、この疲労に関してですね、まあ、なんでこんなことが起こるのかということなんですけど、まあ、そもそも怪我人が多すぎるっていうねところですよね。まあ、怪我人が多くても、まあ、勝てるチームは勝ってるとは思うんですよね。でブレイザーズはまだそこにいないと。でまあ、毎回その矢面にまあビラップス大先生は立っているわけで、まあ、言い訳も同じなんじゃねえかというふうには見えるんですが、まあ、結局のところそういうような落ち度のあるような、まあ、あのカウンターを言うと、まあ、批判の的はビラップスになるということで、まあ、私としては結構いい感じの仕組みでまあ言い訳してるんじゃないかなというふうには感じてます。で次ですね、ゲーム53がそのロード連戦の3戦目だったので、次はホームに戻ってゲーム54はバックス戦ですね。まあこれはなんかすごいロペスにやられましたみたいなイメージあるんですが、この試合の後の会見で、まあじゃあなんでね、ナズが多く試合に出れないんだみたいなね、ことを質問していて、あ、これはね、守備のミスが多いんだと。 でシュートが入るのはなぜか入るのは分かってるんだけれども、シュートが入るかどうかというのは、まあ、試合に出れる要素ではないと。でまあナズはまだ若いから、まあ、試合のねこう波があるんだということは言ってたんですけど、まあ、このことについて、まあ、SNS とかでねこう出た時に結構海外のファンから、まあ、多分あの国内のファンの方も思った方たくさんいると思うんですけど、じゃシェイドンはどうなんだっていう話なんですよね。シェイドンシャープもミス多いじゃんみたいな話なんですけど、まあ、そこのところはどうなのかなっていうふうな気はしますよね。確かに。でただ、まあ、シェイドンに関しては、まあ、彼がまあものになればチームにとってまあ特別な存在になるというのはもうなんか分かってるみたいなことをビラプスさんもう前々からずっと言っていて、でかつまあメディアデーまでまあ時を戻すと、まあ、リラードすらねあの、まあ、いろんな移籍がある前でしたけど、まあ、今のロスターの中でまあ、こう花開いた場合は彼が一番 このチームを変える可能性があるみたいなことを発言していた経緯もあるので、まあシェイドンの立ち位置とやっぱナズの立ち位置っていうのはまあやっぱ明確に違うなというふうな気はしますね。そうですね。まあちょっとナズに関してはちょっと私もいろいろね思うところはあるんですが、確かにシュート力とかねオフェンス力ということに関しては確かにまあ見込めるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、ディフェンスのねちょっとこうミスが多かったりするっていうのはちょっと試合を見ていてどこがどうそういう風にミスる傾向があるのかとかっていうのはちょっと僕は把握しないんですけど、まあそういうことみたいです。なので守備のミスが多いっていうところが、まあ、ビラプス大先生にとってはナズをまあたくさん起用するという点でちょっと不安に思っているという部分だというふうなことを、まあ、この第54試合目のバックス戦の後には言ってました。でもう一つですね、この会見の後にこの会見の時に大先生が言ってたのが、ホリデーはねリーグ最高のガードを守る選手なんだということを言ってましたね。で彼は前に、まあ、ロックダウンディフェンダーっていうのは、まあ、手で数えるほどしかいないんだと、まあ、いてもまあ 6,7 人だろうというようなことを言ってたんですけど、まあ、おそらくそのうちの一人だなというふうに思いましたね、この発言で。で残りのね 5,6 人誰なんだっていう風な話なんですけど、ちょっと気になりますよね。私は気になってますでもう一つですね、このバックス戦の後に、まあ、アントがねインタビュー受けてたんですけど、まあ、スリーポイントシュートをねもうたくさんそのシュートを放る機会を作るのは作戦だったと。で、まあ、シュートが入らなかったんだっていうようなことを言ってたのもちょっと印象に残りましたね。で次ですね、次戦、ウォリアーズ戦ですね。でこれに関してはですね、ウォリアーズ戦は、これもホームでしたね。これそうですね、うん、あのホーム戦ですね。で、まあ、この試合はまあ勝ったということだったんですが、まあこの試合の後の、まあ、インタビューで結構私が印象深いなというふうに思った発言が、ウォリアーズの、カリー、トンプソン、プールと、まあ、ブレイザーズのね、ガード陣っていうのは、まあ、タイプが似ているもので、まあ、ウォリアーズとね、そういうような、まあ、作戦も似ている部分が多いことから、まあ、ウォリアーズを守るっていうのは、練習とかですごくこう、シミュレーションしやすいんじゃないんですかみたいなことを言われてたんですけど、まあ、うちはまあね、ウォリアーズとは、そんなにすごくね全部が一緒なわけじゃないし、まあ、もちろんスティーブ・カーがやっている作戦っていうのを、まあ、一部ねこう取ってくるっていうようなことはもちろんしているし、まあ、いいチームからそういうようなことを学ぶことは多いんだみたいなことを言ってたんですけど、プール、カリー、トンプソンのように誰かが何かをし始めた時に何をすべきかというのをボールを持っていない選手が感じ取ることができるっていう程度がまだうちのチームはそこまでに達してないみたいなことを言ってたんですよ。ということはやはりまだデイムさんとアントの親和性というか共鳴する部分っていうのがビラップスの中ではまだ、まあ、満足のいくところには達していないんじゃないかなというふうな気はしましたね、この発言から。まあ確かにね怪我してかぶっていないこう時間っていうのも結構あるし、でかつまあサイモンズがね結構本格的なチームの布陣の中でまだこうスタメンの経験が浅いという状況なので、 去年もスタメンの時期はあって活躍はしたんですけど、デイムさんいなかったですもんね。ってなると、まあ、やはりまだアントの経験値もまあそこまでいってないんじゃないかなというふうな、考えまで私はこの発言の中から感じましたね。まあ、私はこれを伸びしろと見てます。で、このウォーリアーズ戦のですね、始まる前に、まあ、ジョッシュ・ハートがね、トレードになりましたと。で、まあ、リラードとかも、まあ、試合が始まる直前でね、選手がトレードになってしまったというのは、まあ、ルーキーの時以来だと、そんな経験は。だから、まあ、こんなことは、まあ、めったにないことだし、まあ、すごくね、まあ、動転するというか、どうなるんだろうというふうに思った、まあ、出来事だったというようなことは言ってますが、ですね、このジョッシュ・ハートのトレードが、まあ、結果としてはウィンナウな動きではなかったと。まあ、すぐにね、こう、もう優勝に行けるぞとか、まあ、勝ちに行けるんだっていうような結果ではなかったですよね。まあ、この時取った選手っていうのは、まあ、今残っている選手ですと、キャム・レディッシュと、まあ、ライアン・アーチ・ディアクロだったということなので、でまあ決してね、ジョシュ・ハートと比べると、まあ、戦力がアップしたとはまあ言えないと思うんですよ。でじゃあその結果をね、どう思ってるんだみたいなことを、まあ、質問した、ね、方がいたんですけど、デイムさんに。で、まあ、NBA の選手であるっていうことは仕事の一環で、ハートはまあとても優れた選手なんだと。で、だから彼には選択肢があるし、オプションは破棄するものだと考えるべきだと。で、市場価値を試すだろうと考えておくべきなんだと、まあ、球団はということですよね。で、彼のような優秀な人材を金額がね、そのオファーした提示した金額がマッチしなければ失うことになるんだと。そうであれば優秀な人材を失う代わりに大きく何かができる状態になれる機会を見つけることになると。まあドラフト指名権のことですよね。だからこの決断には同意できると。これはチェスのようなもので、特に小さな市場の球団であるブレイザーズ、まあ、このチームはこういうことになるし、まあ、この特異な状況になるものだと。やるべきことをやっていて、チームは自分たちを勝ちに近づけることをやってくれていると信じるべきだというような発言をしていました。まあ、つまりジョーク・ロンニンのこの今回のジョシュ・ハートのトレードに関しては、まあね、ジョシュ・ハートが残ってほしいというような気持ちももちろんあるんだけれども、まあ、仕方のないことなんだと。まあ、ジョシュ・ハートほどまあ優秀な人材であれば、まあ、彼には選択肢あるんだと。で、まあ、そうですよね。であれば、じゃあマッチポンプじゃないですけど、まあ、そういう動きをするっていうのは、まあ、妥当なんだというようなことを言ってたので、まあ、選手というより、まあ、GM みたいな発言してんなみたいなふうに思ったんですけど、まあ、リラードとしては、まあ、大満足というよりかは、まあ、そういうものなんだというような発言はしていましたね。まあ、ここら辺のね、答えの回答の交わし方はすごいうまいなというふうにちょっと感心したんですけど、まあ、リラードとしてはそういうふうな意見なので、不満があるとかどうだっていうような感じではなさそうですね、この発言から見ると。で、次の試合が、ウォーリアーズ戦の後の第57試合目が、OKC 戦ですね。で OKC にはまあ負けたんですけど、まあ、この試合でですね、ニックスから来たキャム・レディッシュがまあデビューとなりました。でレディッシュがまあ、試合が終わった後にまあ移籍できて本当に嬉しいと、まあ、もう気持ちを表現とするならもうしたくてもできないくらいなんだと。それほどに嬉しいし、まあ、移籍が決まった時にはね、地元のまあ親友とね夕食を食べていて、連絡を来た時はまあすごいエキサイティングな気持ちになったというような発言をしてたので、まあレディッシュはまあすごくね嬉しかったんだなというふうには思いましたね。で彼結構、まあ私の個人的なまああの見解ですけど、彼はまあ限定した役割を彼のポテンシャルスペックでやってくれるんであれば、まあ、これほど心強いことはないだろうなというふうには思ってますね、今見てて。あの長さとあの技術力と、あのゲームの読みと、あと、まあ、ゲームメイクも軽くできると、パスも放れるしっ ていうのを考えると、まあ、彼がチームに残ってくれるというのは結構価値があるんじゃないかなというふうに今のところ見ていて思ってます。で、彼を残すためにどれぐらいそのお金がかかるのかとかっていうのはちょっとまだ詰めてないので何とも言えないのですが、そうですねやめときましょうかはい、なのでレディッシュは、まあ、このままいくと結構すごくいい戦力になるんじゃないかなというふうに思いますね。ただで出ていかせるにはすごくもったいない人材だなというふうに感じますね。はい、なので、まあ、レディッシュはまあ移籍できて本当に良かったというようなことを言ってましたね。で、まあ、ニックスでどういう思いをしてたのかとかっていうのは、まあ、配信でもまあちょっとお話をしたのでここでは割愛しますが、まあ、そのうちちょっとね移籍してきた選手が、まあ、そのまま残りそうな雰囲気であればちょっと今回の新加入の選手たちの、まあ、特集をしたような動画は一回出してみようかなというふうに今予定では考えてます。はい、次ですね、レイカーズ戦ですね。ゲーム57レイカーズ戦、まあ、何がというと試合が終わった後に、まあ、バンダービルトとデイムさんがやっぱり話しているというところにつきましたねまあそれだけじゃないんですけど、これこのね57試合目のレイカーズ戦っていうのは、まあ、勝ったんですけど、マティース・サイブルが、まあ、初めて出てきた試合なんですよね。で、マティース・サイブルについてすごくですね、まあ、ビラプス大先生が事細かにね語っていたんですけど、まあ、ちょっとこれは長くなるのでちょっとまずはこの大先生のねゲーム57試合目の後の会見で言ってた、まあ、シェイドン・シャープのね成長についてちょっとまず軽く触れておきますね。まあシェイドン・シャープが成長しているということについて触れてきたので、まあ、これについて大先生はディフェンスの仕組みを理解してきたと。で、数ポゼッションしかミスをしなくなってきているし、オフェンスでも何を求められているか理解し始めていると。で、まあ、セットプレー、まあ、プレーコールした時も、まあ、このプレーコールなら自分はこういうところでカットして点を取りに行くべきなんだとか、ここは自分はね様子を見てパスをスイングするんだとかっていうようなこともコールの種類によっても理解して動き始めてるというようなことを言ってたので、まあシェイドンはすごく大先生の中では、まあ、徐々に成長していっているというような、まあ、見解なんじゃないかなというふうには感じましたね。確かに動きに無駄がないというか活躍に無駄がないなというふうな印象はありますよね。見ていて彼は何といっても一発で会場の雰囲気を変える一撃を持ってるんで、まあ、シックスマンとして相当優秀だなというふうに私は思ってるんですが、皆さんどうでしょうあれほどいいシックスマンはいないんじゃないかなというふうには今私の中で見ているあれですね、見解ですね。まあもちろんまだルーキーですし、まあ、至らないところもたくさんあると思うんですが、まあ早くて、まあ、普通に来季ぐらいには結構な選手になるんじゃないかなというふうに、まあ、私は信じてますね。期待はしてないんですけど信じてますねはい、でもう一つですね、まあ、チームにとって重要なことっていうねことを大先生この会見で言ってたんですけど、これちょっとマティス・サイブルのこととつながってくると思うんですけど、シュートの調子はさほど問題ではなくって、どれだけねチームのまあ、その方針みたいなものに徹しているかが問題で、ディフェンスで与えられた役割をミスしないようにすることとか、空いている選手がいるのに悪いシュートセレクションをすることの方が、まあ、気になるんだというようなことを言ってたので、まあ、ちょっとこれはナズのことにも若干つながってるのかなというふうな気はしますね。なのでビラプス大先生としては、まあ、今シーズンの目標なのかどうなのかはまあちょっとわからないですが、やはり彼の中では、まあ、ディフェンスで安定した仕事をしてくれるというところが結構選手を評価するポイントにやっぱり聞こえますよね。まあ、オフェンスのシュートに関しては、まあ、シュートが入ったか入らないかということに対してすごく彼は不満な発言をすることはあまりないんですよ、傾向として。私の覚えてる中ではどちらかというと、その必死にプレーできているかとか、ディフェンスのそのポゼッションでこうローテーションをミスしていないかみたいなことをすごく気にしているような方なので、まあこれ言ってる通りなんじゃないかなというふうに思うので、まあ、今季振り返る中ですごく これはいい会見だったなというふうに私は感じましたね。もちろん、まあ、勝つとね、まあ、話すことも前向きになるので、まあ、それ相応の答えが返ってくるなと思うんですが、この第57試合目のレイカーズ戦の後のこのビラプス大先生の会見というのは結構今季振り返る中で重要な会見の一つだったなというふうに私は思ってます。で、じゃあなぜそこまでのね会見の重要性があったのかというところで、まあ本題のねマティス・サイブルっていうのはどんな選手なんだっていうような発言についてね、まあ、振り返りたいんですけど、これまあ全部大先生の発言なんですけど、まあ、マティス・サイブルってどういう選手なんですかみたいなことを、まあ、初っ端に聞かれた時に、まあ、真の職人だとで、まあ、彼のディフェンスでのそういう姿勢っていうのはチーム全体に影響すると。でリフレクションであったり、まあ、スティールであったりブロックっていうので、まあ、どこでも活躍するんだと。で、サイブルは、まあ、確かに前に言ってたんですけど、あ、前にじゃない、この試合の前に言ってたんですかね、サイブルは、まあ、彼の評価よりいいシューターなんだっていうようなことを、まあ、ビラップスが言ってたと。でただこの試合結構シュート放ったんですよね、確か、ですね、この試合マティス・サイブルは、スリーポイントですね、6本ですか、6本、まあ、シュートを放ったということなんですよね。でまあいいシューターだというふうに評価はしていたんだけれども、こんなにまあ、ね、シュート放ると思ってたのかと。でまあこんな試合がねあるっていうのは、まあ、予想はしていたけれども、まあ、何が重要なのかというと、まあ、彼にねそのホール権利があるということが重要で、まあ、フリーであるならば、まあ、シュートを思い切って、まあ、投げるっていうことが重要なんだと。でたとえ入ろうが外れようが、まあ、8ポゼッションねいい形でシュートを放ったということが重要なんだと。でいい流れでシュートを投げられるならばその場で打つべきだっていうようなことを言ってるんですね。でもう一つですね、まあ、彼の、まあ、得意分野である、まあ、守備面のことに関してなんですけど、まあ、細々した部分を全部補ってくれるような守り方をすると。でマークマンを守ることもできるし、まあ、ボールがねこうあれですよね、ローテーションが回るときにスイングされるような、要はスリーポイントラインの、まあ、外角をなぞるようにこうポンポンパスが回ることですよね。でこれスイングされる状況でもパスレーンに入れるし、まあ、誰かのヘルプもできると。でまあ、それぐらいに、まあ、全部のエリアで影響を及ぼすことができるっていうような選手だと、まあ、自分は彼のこと、まあ、マティス・サイブルのことを見てるんだというようなことを言ってました。で、この後の発言がですねなかなか強烈だったんですけど、マティス・サイブルはワシントン大にいて、まあ、ゾーンディフェンスがまあ得意とする学校みたいなんですけど、まあビラプスもすごくゾーンを多用するコーチなので、まあ、こういう背景があるとね、細々した部分が違っても、まあ、飲み込みっていうものはまあ早くなっていくものなのかみたいなことを言われたんですけど、まあ、その中でですね、マティス・サイブルが面白い点としてはマンツーマンであってもゾーンのように守っていることなんだとで自分の周りに空間のようなものがあって、まあサイブルはそこにいる選手をみんな守っているとで、マンツーマンディフェンスでやっても同じことをやっていると。マークマンを守るし周りにいる相手も全部守っているというふうに、まあ、半分笑いながら言っててで、まあ、マティス・サイブルにとっては、まあ、ゾーンであろうがマンツーであろうが変わりがないと対してやることは。で試合が始まる前に、まあ、大体の選手にはスクリーンの上をねこう通るように、まあ、ファイトオーバーするように指示を出したんだけれども、マティス・サイブルに関してはまあもう君の一存に任せるとでなんでそういう裁量を与えたのかというと、まあどういうような形になったとしても、まあ彼は何かしらの方法で守る能力があるとでジャンプシュートを、まあ、ブロックできる選手というのはそうそういないし、まあ、その能力を持ってるということはすごいことなんだというような発言をしていたんですよ。でそのマンツーであろうがゾーンであろうが同じ守り方をするっていうのは、いやそれどういうことなんだよというふうに思ったんですけど、確かに 彼は周りにいる選手を全部気にかけて手を出すんですよ、見てると。でパスレーンに対して絶対にアプローチしてるんですよ、見てると。自分のマークマンであろうが、自分のマークマンにボールがパスで来た時ですらそれをやろうとしてるので、まあ、そのせいで、まあ、ギャンブルチックになって、まあ、ちょっと取り返しがつかないみたいなこともたまに見ててあるんですけど、まあ、そこら辺は多分やっていく中で、まあ、調整していくのかなっていう気もしますし、まあ本当に適材適所の人間を、まあ、獲得したんじゃないかなというふうに私は結構確信しているんですが、まあ、マティス・サイブルをあのトレードデッドライン間近の、ね、日にあのツイッターでリアタイしていて、まあ、マティス・サイブル取った時に、まあ、本当に嬉しかったんですよまあよく取ったとそれでいて取った代償がドラフト20名指名権2枚ぐらいなんで、実質まあまあよくやったんじゃないかなというふうに気はしたんですが、まあ、想像を超えてね、まあ、3ポイントまで入っちゃってるんで、まあ、ちょっと想像を超えた活躍をしているのと、まあ、このままいくとドラフト20名指名権2枚でスタメンレベルの選手を獲得したというような現実になりそうなので、この大先生の発言を聞く前から、まあ、マティス・サイブルに関してはすごく私の中では激推し選手だったんですけど、まさかここまでぶん回るのかっていうね感じなんですよそうですね、マティス・サイブルは、まあ、本当によく取ったんじゃないかなという私はあの気持ちです、本当に。まあ、彼が何をしてくるのかというようなデータが溜まってくれば、それだけ相手もまあ対応はしてくると思うんですが、まあ、その分相手 の、ね、あの手札を潰すことになるので、これをやるとサイボルにボールを取られるとか、あのこういうあのリラードを狙うプレーをすると、まあ、サイボルが絶対後ろで見てるとか、そういうようなことが出てくるので、まあ本当に、まあ何回も言うんですけど、まあ、本当によく取ったなっていうのが私のやっぱり感想ですで問題は彼が、まあ、今回 FA になるということなんですが、まあ、彼が FA になったとしても一番まあ引き止める力を持っているのはブレイザーズなので、まあそうですね、何度も言いますが、まあ、本当によく取ったなという感じですで、この会見の中で、まあ、サイブルもね、まあ、活躍してまあ嬉しそうに話してたんですけど、まあ、スリーポイントをねたくさん決めたことに対して、まあ、すごくいい気分だと、まず気持ちが楽だったんだと、チームに必要とされていることが感じられたし、コーチや選手たちが味方なんだと思うことができたと、自身の能力と自分らしくプレーする姿を見せられたと思うっていうことを言ってて、でこの試合でマリック・ビーズリーのコーナースリーをまあブロックしたんですけど、でまあこのこととシュートをたくさん決めたことっていうのはどっちが重要なんですかみたいなことを言ったんですけど、いやもうシュートがたくさん入ったことの方が重要なんだとだからまあスリーポイントたくさん放ったあの決めたことの方がまあ重要なんだった、重要だったんだっていうんで、でまあこれはまあいわゆる混乱を乗り越えたっていうような感じなんだと、ゲットザモンキーオフユアバックって初めてこの回を聞いて勉強になったなと思ったんですけどまあ、困難をね乗り越えたっていう感じだったと。で練習でチームメイトやコーチが入ることを知っていても本番でできない気は誰も信じないものなんだと、こんなに早い段階でチャンスをもらえて結果を出せたのは心の荷が下りた感じだってねことを言ってたんですよ。なので、まあ、ハートニーもね、まあ、これメンタルブロックなんじゃないかとかって言われてたんですけど、マティス・サイフロもメンタルブロックだったんじゃないかって、これしかもメンタルブロックのいい方のメンタルブロックですよね。あの移籍してきたことによってそのブロックが解除されたっていうようなね感じなのかなというふうに今見てては思うので、まあだからシクサーズの扱いがどうだったんだとかっていうようなことは一切思わないんですけど、私はまあそれは巡り合わせだと思うので、マティス・サイボル自体はあのドラフトされる前からもうシクサーズが取るっていうふうに決めてたぐらい。シクサーズが望んでいた選手だったらしいので実はっていうのを、まあ、数年前の彼が出演しているポッドキャストの番組を聞いてて言ってたんですけど、彼はシクサーズがもう指名するというふうに言って来ていた選手だったんですが、まあ、与えられた裁量っていうのがやっぱりディフェンスだったと、 で、まあオフェンスに関してはあまり裁量がなかったということで、まあどうしても試合に乗り切ることができなかったっていうようなことも言ってたので、まあ今回ねビラプス大先生が、まあ、わざわざね自分のね練習施設のオフィスに招いて、まあ君はこれをやっていいんだというようなことを、まあ試合の前に言ってたということなので、まあ彼の中ではすごくそれがね嬉しかったんだということなので、まあ今後ねマティス・サイブルがまあ誰もが認めるね、まあ、3&D の選手になっていくというような姿を、まあ、我々が見ていくことができるんだというふうに、まあ、今後ね思えるだけで、まあ、すごくね嬉しい気分ですよね。でこの会見の中で、まあ、やっぱデイムさんとはねつながりがあるんですよね。で大学生の頃から一緒に練習してきたらしいんですよねデイムさんと。でまあデイムさんと一緒にプレーできてどうなんだということで言ってて、まあ一番最初に言ってたのは、まあ彼が相手より味方の方がだいぶマシなんだと。だって守るのは嫌だからと。でまあ一緒にプレーしてみて分かったことが、まあ、彼が周りを使うのがすごくうまくって正しくプレーできて、まあ、とんでもない点の取り方ができるということだと。で何より相手にいた時に分からなかったのは彼のリーダーシップなんだと。でロッカールームやタイムアウトの時にと、あとまあ試合中のね時に、まあ、その見せるリーダーシップっていうのは、まあ、すごいんだというようなことを言ってましたね。でまあやっぱりデイムさんに関してはねここはすごい評価されますよね、リーダーシップみたいなところはね。でまあ他にもねいろいろこのマティス・サイブルの会見の中で語ることはもうすごくたくさんあって、まあ、もうこの番組をね1時間使って語ることすらできるレベルの、まあ、内容だったんですけど、まあ、ちょっと多すぎるのでまた別の機会にまとめようかなというふうに思います。でデイムさんも、サイブルと関わってたのがやっぱりワシントンに行って子供たちを集めたキャンプをした時に、まあ、サイブルがいたんだと、まあ、キッズって言い方をしてたんですけど、まあ、おそらくまあこれティーンエイジャーも入ってると思うんで、まあ、彼がまだ学生の時ですよねサイブルが。でその時に、まあ、もうすでに、まあ、リラードのまあ代理人であるアーロン・グッドウィンがもうすでにもう子供のサイブルが学生の時からまあ声をかけていたんだと。でまあサイブルが大学生の時点で、まあ、もうこいつは要注目選手なんだということで言っていたので、まあ、もうすでにワシントン大にいた時にもう彼のことは認識していたんだと。でそうですね。なので、まあ、デイムさんからしてみたら、まあ、彼もまあ、若者の一人っていうような言い方をしてましたね。まあ確かにマティス・サイブルってすごい若いですよね。まだ20代前半なんですよね。リラードさんが32とか1なので、まあそれはまあ若手だよなっていうような感じなんですけど、まあそれだけ若い人材をここまでうまく集めているというのが、まあ、今後の伏線に、ね、なっていくんじゃないかなというふうに今のブレイザーズは見てて感じてます。まあ、ちょっといろいろなその包囲網が出来上がっている説っていうのはちょっと別の機会に話そうと思うんですが、まあなかなかいいリラードを優勝させながらも、まあアントの時代にも備えているみたいな、まあアントなのか、まあシェイドンなのか分かんないですが、それともアントとシェイドンの時代なのか分かんないですが、まあそういうねような、まあ、お膳立てをしてるんじゃないかなというふうな気はしますね。で、もう一つですね、このレイカーズ戦の後の会見で、まあ、デイムさんが言ってたこととしては、ワットフォードの活躍ですよね。で、まあ、いわゆるセカンダリーの、まあ、プレーメーカーとして、まあ、すごく優れていると。でまあいろんなことを語ってたんですが、まあ、これの中ですごく気になった発言としては、まあ、優れたセカンダリープレーメーカーっていうのは誰なんだっていうような話をしていて、まあ、もちろんドレイモント・グリーンで、まあ、トレンド・ワットフォード、あとベン・シモンズ、バティウムはピック・アンド・ロールからではないけれどもということは言ってましたが、バティウムとあとサボニス、キングスのドマンタス・サボニスですよね。で名前を挙げるなら8人ほどいるみたいなことを言ってたんですよ。え、じゃあ他のドレイモンドとティーワットと ベンシモンズとバティウムとサボニス、あと3人誰みたいなね感じなんですけど、誰なんでしょうねアドバイオまあまあいいです、まあ、あの名前は上がってなかったんで、まあ、デイムさんの中では8人いるらしいです、そういう人たちが。はい、でまあちょっとこのレイカーズ戦の後のコンテンツでちょっと語りすぎたので、他のことをちょっと結構駆け足でやらないと、なんか凄まじいボリュームになりそうなので、ちょっと駆け足にしますが、次のまあウィザーズ戦ですね、まあ、これ負けましたよね、オールスターブレイクの前の試合だったんですけど、でポルジンギスにまあ苦戦するっていうのは分かっていたんですけれども、まあ、スリーポイントシュートが42分の12だったということが、この試合を全て物語っていたみたいなことをビラプス大先生は言ってたんですけど、サイズに関して、まあ、ここまでね、後ろに後ろにしているっていうのが、ちょっと私は気になってますね。で、まあ、フロントポジションを、まあ、クズマやポルジンギス、まあ、他のウィザーズの選手に対してやろうとしたんだけれども、試合の流れとしてそれがうまくいかないということもあるという。でまあ、それをできなかったことによって選手たちの中で守り方で、まあ、ちょっとこう迷いが出たみたいなことを言ってたんですけど、これもちょっと気になりますね。なんでここまでサイズ不足っていうのを解消しないのかっていうのも私は気になってます。はい、次ですね、オールスター戦の後の、試合に関してですね、まあ、なので第59試合目から62試合目までの、ことに関してですね、まず、59試合目に関しては、まあ、寒波の影響で飛行機が旅立ちませんでしたと。で、まあ、この飛行機が、まあ、飛び立たなかったということで、まあ、デイム先生がね、まあ、ラップをしたと。で、その動画がバズったというので、まあ、そのバズった動画の、まあ、裏話とかも、まあ、ジェイソン・クイックさんが出してたんですが、これに関しては、まあ、有料コンテンツですし、まあ、ここですごくね、なかなかと語ることではないのかなというふうな気はしますが、まあ、この飛行機がね、飛び立たなかったことによって、まあ、試合の当日にね、まあ、現地入りしなかったといけなかったと、ね、それも結構時間がない中でそうしないといけなかった上に、まあ、その飛行機が旅立たなかったので、まあ、夜ね、まあ、5時間かけて、まあ、帰宅するような羽目になった選手もいたということなので、まあ、なかなかに厳しい条件だったですよね。で、まあ、ジェラミと、まあ、デイムさんは、まあ、大事を取って出ないというような選択を取ってましたよね。で、まあ、試合の内容に関しては、まあ、ナズがね結構頑張ったっていうような試合だったんですけど、まあ、このナズの活躍についてビラプス大先生は、まあ、ナズが、まあ、調子に乗ってくれて、まあ、波に乗ってくれてよかったと。で、彼に点を取らせるプレーコールをし続けたと、ある時間帯で。で、まあ、活躍は良かったと思うし、シュートの、まあ、放り方も良かったですよというようなことを言ってましたね。まあ、こういうのを見ると、まあ、ナズっていうのは、まあ、ベンチから出てきて起爆剤になっていくのか、それとも、まあ、言われているようにスタメンとして、まあ、出ていくような絵があるのかと、まあ、いうようなところですが、まあ、ちょっと分かんないですね、これに関しては。ただこの、キングス戦に関しては第59試合目のキングス戦に関してはナズはすごくねオフェンスでつなげたんじゃないかなというふうには私は感じました。で次ですね、71得点ねした試合ですね、デイム先生が、デイムさんがね71得点しましたと、第60試合目のヒューストンロケッツ戦ですね。で、まあもうたくさんあるんですよ、語ることはたくさんあるので、ちょっとこの今回は全て語り尽くせないです、はっきり言って。でこれに関連するコンテンツもまだ全て洗えていないのでちょっと中途半端に語りたくないんですが、まあそうですね、まあこれはね語っても語り尽くせないぐらいいろんなコンテンツがあるので、まあちょっと今のブレイザーズの調子を見ていると、まあブレイザーズ絡みのコンテンツを出してる身としては明るい材料をどんどん出していきたいので、まあなんなら次の回にこれをもっと語り尽くそうっていうようなことをやろうかなと思いますね。で、まあ簡単に言うとですね、まあ、リーグ単位のレベルで見ると、まあ、71得点以上ねしたっていう人は歴代でも7人しかいないみたいですね。で、この71得点っていうのは、まあ、8番目に多い得点の記録ですね。で、61得点以上した選手で引退した選手の中では、まあ、殿堂入りしてない選手ってね存在しないんですよ。ということは61得点以上して引退すれば殿堂入りするっていうような パスが待ってるんじゃないかなというふうな気はしてます。なのでデイムさんは殿堂入りするんじゃないかというような感じですね。60得点以上っていうふうな括りにするとギルバート・アリーナスとかがいるんでまたちょっと変わってくるんですけど、61得点以上した場合だと、現役選手を除けば全員殿堂入りしてます。で、そうですね、これたくさんあるんですよね語ること。デイムさんがもう前半はもうぶっ飛ばしたと、ぶっ飛ばすだけぶっ飛ばして点取ったと。で、まあ、41得点してましたよね。でこの試合に関して、まあ、ビラップス大先生が、まあ、芸術だというような、まあ、表現をして、まあ、デイムさんもそれに対して、まあ、どうのこうのみたいなことを、まあ、2分半もかけて、ね、説明するみたいなめんどくさいくだりとかあったんですけど、まあ、これは次回に持ち越しましょう。ちょっと今回はマティス・サイブルとかのことについて語りすぎました。すいません。で、まあこのゲーム61の、まあ、内容について言うと、まあこれ敗戦だったんですけど、まあね、サードクォーターで、まあ、リラード狙われましたよね。で結構な勢いでファールをね、取られまくって、で、まあ、ウォリアーズが、まあ、リラードを狙ってきたと。でそこから、まあ、リラードがやられないような守り方に変えたのだが、まあ、それを逆手にとって、まあ、ウォリアーズはうまいことをフリーの選手を見つけてシュートしていたというのが、まあ、ビラプス大先生の見解らしいです。なのでウォリアーズの方が、まあ、一枚上手だったみたいな感じですかね。まあ、ウォリアーズ相手だとこういうこと多いですよね、今季見てて。まあ、ちょっと来季がないことは祈りたいですね。で次ですね、第62試合目ニューオーリンズペリカンズ戦ですね。で、まあ、この試合に関しては、まあ、疲労が溜まっていたというような言い方をまたビラプス大先生はされてました。まあ、じゃあなぜ疲労がねそんなに溜まってたんですかというような話ですが、まあ、この試合も連日連戦だったんですよね。でサンフランシスコから、まあ、ポートランドに戻って、まあ、試合をしなければいけないということで、まあ、そこに関して、まあ、ペリカンズはうまく狙ってきたみたいなことも言ってましたね。デイムさんをフルコートで守りに行ったりとかっていうので、まあ、もう早い段階でね選手たちにちょっと疲労が見えて脚力がほとんどなかったというようなことも言ってたの であとはまあリラードに頼りすぎたみたいなことも言ってましたね、ビラプス大先生は。まあ、リラード自体は、まあ、自分がねそのすごく頼られすぎてるとかっていうような形で試合には臨んでないみたいなことを言ってましたが、まあ、大先生は、まあ、リラードに頼りすぎたというような感想を述べてました。で試合の内容に関して、まあ、言うと、まあ、デイムさんが言ってたのが、まあ、CJ とね初めて、まあ、対戦したというような試合だったですよね。まあ、去年はもうデイムさんねもうシャットダウンしちゃったんで、まあ、出てなかったんですけど、今回はまあ初めて CJ マッカラムと対戦したと。で、まあ、最初の数ポゼッションは、まあ、変な感じがして練習している感じだったと。まあ、今までずっとね練習相手だったんですからね。でまあ、フルコートで CG が守ってきたけど、まあ、最後まで、まあ、続かないのは分かってたというので、まあ、会場がねみんなはちょっと笑っちゃうみたいなねこともあったんですけど、まあこの会見でデイムさんが言ってたことで、まあ、すごく印象に残ったのは、今のコンディションは良好なんだと。でそのチームスタッフはよくやっていて、で体の状態を保つためにちゃんとスケジュールを立てて何かをするっていうのは、まあ、今回初めてのシーズン でこれがうまく効果が出ていると。でまあ、その前の試合から回復をして、まあ、最高の状態を保てていて、まあ、過去にはこんなことはなかったんだと。で残り20試合ある中で、まあ、自分の首を絞めるようなことはしたくないし、体調に関しては、まあ、心身ね整えられているし、やることはやれていると。今季を長く戦えるように、まあ、勝ちに貢献するのみなんだということなので、まあ、あくまでやはりプレーオフにを狙って、まあ、行くという行って、まあ先にね進んで今シーズンを1試合でも多く戦っていくというようなことは言ってましたね。でまあ後半戦がね結構オールスター明けっていうのは厳しいっていうのは、まあ、怪我人の影響が大きいと。で一人ですね結構具体的に、まあ、こいつが欠員しているから厳しいんだみたいなことで言ってたのがウィンズローだったんですよね。ウィンズローは、まあ、優れたディフェンダーの一人でボールを持ってゲームを回していた一人だと。自分やアントは前線で守るようなことをできていなかったから、まあ、相手は自分たちが、ね、どこにいるか、まあ、ウィンズローがいないことによって分かりやすくなって狙いやすくなっていると、まあ、ウィンズローがまあその表に立ってまあ守ったりとかしてたからってことですよね。ということでウィンズローの欠員っていうのが結構でかいダメージになっているみたいなことを、 具体的に言ってました。なのでジャスティス・ウィンズローというのは、まあ、リラード・デームさんにとっては結構重要な存在なのかなというふうな気はしてます、この発言から。で、この第63試合目からですよね、これ以降の試合っていうのが、まあ、ロードね6連戦なんですけどまあね、この遠征に関しては、まあ、怪我人の選手たちは一緒に帯同するんだということはビラプスは言ってました。でプレーするんですかということは言ってましたが、それは未定ですっていうふうに言ってましたね。で62試合目に関してもう一つ言っておかないといけないのは、サイモンズが、まあ、電撃復帰したんですが、また試合中に怪我をしてしまって、途中退場したというところですかね。はい。でまあちょっと最後の方は駆け足だったんですが、まあね、まあ、今回いろいろ話すこともたくさんあり、まあ、もっとねいろいろなこともね話したいんですが、まあそうですね、まあ、私が今のブレイザーズ今季のチームを見ていて思うことは、まあ希望ですかね試合に負けるとねどうしても落ち込んじゃうんですけど、私は結構今のチーム状況希望があるなと思ってますね。なぜかというと、来季に残りそうな人材というのが見つけられつつあるんじゃないかなというふうに思っているからですね。まず、まあ、それの筆頭が、まあ、主力メンバーを除けばマティース・サイブルですかね。まあ、彼の守備力っていうのは、まあ、とんでもないなというふうに思いますし、まあ、本当に 3&D の、まあ、3のところがね今すごく調子がいいので、62試合目を終えた時点だとマティース・サイブルは3ポイントの、記録が、53.8% ですかすごいですね、 53.8% ですか。26本打って14本入ってるっていうような状況ですね。で 53.8% っていうのがどれぐらいいいのかなっていうような話なんですけど、バスケットボールダッシュリファレンス .com の記録というか情報を元にすると、リーグの平均が 36% スリーポイントパーセンテージ、マティス・サイブルは 53.8% なのでかなりいいというような立ち位置ですよね。うん、すごくいいですよね、 53.8% で。今期のシクサーズにいた時は 33.3% だったので、まあおおよそ 20.5% 上がっているっていうことですよね。まあビギナーズラックにしては、まあ、できすぎなんじゃないかなというふうな気もするの で、まあ、彼がシュートを打ってる状況っていうのはまあ似たようなもんなのかなというふうな気はするので、まあ、その過程がね違うとは思うんですけど、彼が言ってるように、まあ、与えられてる裁量が違うとか、まあ、そのオフェンスにね絡むその度合いが違うというのはもちろんあるんですが、まあ、ほっとかれているっていうの点ではまあ一緒な気はするので、まあこれはビギナーズラックではなく、まあ、ここまでうまくいかないにしても、まあ、彼は結構いい確率でシュートを打ち抜く選手なのかなっていうふうに私は信じているんですよ。 なので、彼は今後使っていけるの残していくべき人材の一人なんじゃないかなというふうに思ってます。で、キャム・レディッシュですね。彼はちょっとまだわからないなとは思ってるんですが、まあ、やはり予想通りスペックが非常に高い、うん、あのサイズとあの器用さで、あのバスケットボール IQ とセンスがあってあの若さっていうのは非常にいい人材だなというふうには思います。ただ彼の存在が現れたことによって違う人たちに危機感が出始めているというのも同時にあると思ってます。でその筆頭がナズかなというふうに思ってますね。ちょっとタイプ違うんですけど、まあ、ナズがやるべき仕事というのと、キャム・レディッシュがやるべき仕事というのは少し被っている気もするので、ただまあこれからキャム・レディッシュがチームのシステムに浸透していく中でどうなっていくのかというのはまだわからないですし、まあ、彼こそビギナーズラックという言葉がある可能性はあるのでまだねわからないですかね。で、まあ、あえて言いませんでしたが、まあ、ジェラミに関しては、まあ、そのシュートが入らないとかどうだとかって言われてる面もあるみたいですが、 ジェラミは残すの一択じゃないかなと思ってますね。彼を放出してどうすんのっていう感じですかね。NBA は人の意見として、私はではなく、NBA は人として意見を言ったとしても、ジェラミを出て行かせるっていうのはちょっと選択肢としてはありえないっていうのが意見ですね。あれほど使い勝手が良くって、あれほどチームのロッカールームの雰囲気を良くしてくれると言われている人物で、今までいなかった人材なんだと、あれほど言わしめた人材を出て行かせる、それもちょっとお金が若干こうもったいないからみたいな理由で出すっていうのはちょっと考えられないかなという気はしてますね。まあ、何がいいかというと、やはりディフェンスがの、 汎用性が高いのがいいですよね、見てて、ね。まあ、リバウンドがとかっていうのもあると思うんですが、まあ、それはね、みんな一緒に取りに行くべきだと思いますし、まあ、ジェラミーの誰でも守りに行けるっていうようなのは、まあ、非常に高い能力で、かつそれでいて点もすごくたくさんね安定して取れるというのはかなり貴重な人材だと私は思いますね、本当に。でオフェンスでもあそこまで何もかも任せておけばやってくれるというのは、まあ、非常にいいんじゃないかなと。特に得点面でゲームをその作っていくという点では、まあ、すごくこう優れた選手ではないとは思うんですが、ポストアップの展開からダブルチームで囲まれて、まあ、他にそのキックアウトするとかっていうようなこともできますし、まあ、彼はまあ残すべき人材だとまあ思います。まあ、強いて言う必要もないかなと思うんですが、まあ、ちょっとあえて言っときます。で、まあ、他ですよね。まあ、他の人たちがどうなるかというのは分からないですが、まあ、そうですね。まあ、今回、ジョシュ・ハートのトレードで獲得した、まあ、マティス・サイブルと、キャム・レディッシュに関しては、まあ、結構いい、まあ、次につながるものとしていい人材を取ったんじゃないかなというふうに思います。で、今のブレイザーズがプレーオフに行けるかどうかみたいな、まあ、話はまあもちろん出るとは思うんですが、私はもうジョシュ・ハートのトレードが発生した時点で、まあ、なんていうんですかね、まあ言い方良くないんですが、負けには行ってない。もちろん。リラードがあれだけ頑張って点を取っているし、それだけの試合をするようにしているのもすごくわかるので、負けにいっていることは絶対ないと思うんですね。ただ勝ちにもいってないっていうのが私のスタンスですね。で、 なので、まあ、ツイッターで何度も、まあ、ツイートしているんですが、私はここからは試合を楽しく見ていくというようなスタンスです。で、今注目している事項としては他のチームがどうなるのかというところです。で、気になっているチームはアトランタホークスとオーランドマジックと、シカゴブルーズとミネソタティンバーウルブスとトロントラプターズとダラスマーベリックス、インディアナペイサーズですかね。まあこの辺りがちょっと私は今すごい気になってます。あとマイアミヒートですね、忘れちゃってました。肝心なマイアミヒート、インディアナペイサーズ、ミネソタティンバーウルブス、トロントラプターズ、まあ、オーランドマジックとかあれなんですけど、アトランタホークスも気になりますね。これなんでかっていう理由はちょっとレギュラーシーズンが終わった時に詳しく話します。まあ全然うすうすというか、まあ、普通にそうだろっていうふうに言う方ももちろんたくさんいるとは思うんですが、私はここら辺が気になってます、すごく。で、このチームがプレーオフに出たらすごく私は興味があります、本当に。今季のプレーオフはすごく興味があります、私は。なぜかというと、そのチームの行く末と何が課題なのかというのがプレーオフで明確になるんであれば、すごく見応えがあるんじゃないかなというふうに思うんですよ。まあ、皆さんご存知の通り、今回のオフシーズンでドラフト指名権を、まあ、1個ストックしたわけですよ。で、ドラフト2巡目指名権に関してはもう凄まじい数をストックしたと。で、 まあ、シカゴブルーズとに渡してしまっているプロテクションのかかったピックっていうのも、まあ、解除する準備はできていたというふうにジョー・クローニンが言ってるので、まあ、大きく動くというのはもう確定路線じゃないかというふうに私は期待してます。で、おそらくブレイザーズと、差しでトレードをしても多分どこもトレードしてくれないっていうのが私の見解です。まあ理由は何でなのかというのはまあいろいろ話しますが、まあ、私のその構想があった上で1対1でトレードするというのはまずありえないというような意見なんですけど、でじゃあ何をするのかというと、まあ、もちろん複数チーム間でトレードするわけですよ。でブレイザーズがドラフト1巡目指名権をたくさんぶち込めるっていうような動きをするという準備ができているんであれば、これは第3もしくは第1第2のチームにとって非常に有益なことだと思うんですよ。なぜかというと昨今のドラフトじゃなかった昨今のトレードを見ているとドラフト1巡目指名権3枚っていうのは結構いい選手を取る上での条件だと思うんですね。これをブレイザーズができるんですよ。ね、これをブレイザーズがやってあげることができるんですよ。まあこれ以上の話はまあちょっと別の回に話しましょう。なのでここら辺のチームは私すごく気になってます。ミネソタティンバーウルブスとトロントラプターズとマイアミヒートは特に気になりますね。はい、ということで今回はここまでです。最後まで聞いてくださった方いらっしゃいましたらもう本当にありがとうございます。もうすごく感謝でしかないです。もうこんなずっとね一人がもうずっと独り言言ってるだけなんですけど、まあ、これ続けようと思ったら本当にずっとできるんですけど、自分でもちょっと気持ち悪いなって感じなんですが、はい、どうもありがとうございます。YouTube に関しては、ちょっと切り抜きはやろうかと思います、このポッドキャストの。なので、まあ、具体的にどうするかというのが決まったら、また Twitter 等でお知らせします。はい、では今回はここまでです。どうもありがとうございました。